声の広報岩手2016年9月第126号、編集発行岩手市役所市長公室、制作朗読グループ岩手弥生会。今月の目次です。表紙1ページ、特集岩手アスリートクラブ2ページ、情報トピックスは4ページから9ページまでです。表彰、地域防災訓練で地域の力を育みましょう。岩手市誕生10周年記念第11回岩手市民運動会4ページ。10月2日日曜日は、岩手市長選挙の投票日です。5ページ。地域の声を届けてください。9月10日は下水道の日です。6ページ。地域の子育てをお手伝いください。そら豆サポートスタッフ募集。7ページ。幸せ健康教室の参加者募集。8ページ。老人医療助成制度のお知らせ、一般不妊治療費助成事業について9ページ。暮らしの情報は10ページの税料金から21ページの9月の相談までです。税料金10ページ。健康介護12ページ。環境エコ13ページ。募集15ページ、講座催し16ページ、お知らせ18ページ、スポーツの大会結果19ページ、緑化センターのお知らせ19ページ、子育てコーナー20ページ、9月の相談21ページ、広告21ページ、青少年健全育成コーナー22ページ。人権を考える集い発表作文23ページ。図書館へ行こう24ページ。町の話題25ページ。教養開始指導押川根室線開通。ご当地ナンバー絶賛交付中。26ページ。目次終わりです。まず表紙です。防災ジュニアリーダー、9月4日の地域防災訓練で活躍。紙面には中学生2人が新聞紙やナイロン袋を使ってマイトイレを作っている写真が載せられています。
特集岩手アスリートクラブ。クラブを紹介します。設立は平成22年4月。楽しい運動を取り入れながら小学生の競技力向上を図り、陸上競技への興味関心を高め、小学生の体力向上を目指しています。練習は毎週土曜日の午前9時から11時までの2時間で、年間40回ぐらいです。主に岩手市立中央小学校で活動しており、月に1回は大宮緑地総合運動公園陸上競技場で記録会を実施しています。また年に2回、希望者は小学生陸上競技大会にも参加できます。練習メニュー、ウォーミングアップはいろいろな鬼ごっこから、体ほぐしの運動や大縄跳びも取り入れています。楽しみながら仲間と力を合わせたり教え合ったりすることを重視しています。体が温まると、次は良い姿勢で走れるようになるための基本練習。体を上手に使った走り方を学びます。ここまでで1時間。後半は長距離走、短距離走、ハードル走、走り幅跳びの4種に分かれ、種目の練習。どの種目にするかは毎回自由に選べます。 また月に1回の記録会では50メートル、100メートル、800メートル、1000メートル走り幅跳びの中から希望種目の記録を測っています。参加している児童からは、走るのが速くなった、他校の友達が増えたといった感想を聞くことができました。実績などは次の通りです。大会参加人数と8位入賞者数、平成25年度は97人参加、35人入賞、平成26年度は107人参加、47人入賞、平成27年度は65人参加、23人入賞でした。その他、市町村対抗ジュニア駅伝岩出市代表選手へも多数選出されています。指導者の西口さんと平井さんにお話を伺いました。まずは西口さん。私は子どもたちに岩出アスリートクラブの練習を通じてスポーツを好きになってもらい、友達の輪を広げてほしいと思っています。またスポーツだけでなく、生活の中で大切な挨拶や聞く姿勢といった規律も身につけてもらいたいと思っています。毎週練習に参加する中で、最初はできていなかった子どもたちの成長を見るととても嬉しく思います。岩出アスリートクラブの練習は週1回の2時間です。この2時間の中で教えたいことはたくさんありますが、今練習を教えてくれる指導者の数が少なく、各学年に合わせた練習時間が取りにくい状況です。子どもたちに合った練習を行うためにも、指導者として練習に参加していただける方に来てもらえたらと思います。次に平井さん。岩出アスリートクラブへの加入者は280人ほどいますが、指導者の数は18人で、さらに練習に参加していただける方はおよそ10人ほどと非常に少ない状況です。子どもたちは一人一人成長速度が異なり、学年によっても大きく異なってきます。本来ならば各学年に合わせて練習したいところですが、指導者が少なく、なかなか思うように教えられない歯がゆさがあります。スポーツの経験があるないにかかわらず、子どもたちと一緒になって走ってくれる、そういった方がいれば、ぜひ一度練習を見に来てほしいと思います。私も指導者を続けてきて、教え子に声をかけられるととても嬉しく思いますし、やりがいを感じています。以上、指導者のお話でした。岩出アスリートクラブ指導者募集。岩出アスリートクラブでは、子どもたちと一緒に活動してくださる指導者を随時募集しております。陸上競技経験の有無は問いません。9月3日土曜日より、岩出アスリートクラブ後期活動がスタートします。来年度の入会者募集は3月上旬です。お気軽に練習を見に来てください。お問い合わせは、市役所電話62-2141、岩出市教育委員会教育総務課へどうぞ。以上、岩出アスリートクラブでした。
情報トピックス。表彰のお知らせです。保護司の明治睦美さんが法務大臣感謝状を受賞されました。おめでとうございます。地域防災訓練で地域の力を育みましょう。9月4日日曜日午前8時30分から、市内6つの小学校の運動場、体育館及び船山地区公民館で行います。地震発生を想定した防災行政無線放送を合図に、住民の皆様は訓練会場に徒歩または自転車で行くことから避難訓練を開始します。なお、会津の市内放送時にサイレンを鳴らしますので、ご理解とご協力をお願いします。その後、会場では 初期消火訓練、救出救護訓練、炊き出し訓練などを行います。この訓練などを通して日頃から一人一人がいざという時どうするのかという心構えを持って、災害時において的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害では複数の救助要請に応えることは極めて困難です。地域の皆さん一人一人が防災の知識を持つことで、災害時における大きな対策となるのではないでしょうか。ぜひともご家族、ご近所、お誘い合わせの上、多くの皆様が訓練にご参加をいただきますようお願いします。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課危機管理係へどうぞ。岩出市誕生10周年記念第11回岩出市民運動会について、スポーツを通して市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も体育の日に市民運動会を開催いたします。運動会では玉入れや綱引きはもちろん、各種競技を予定しています。またスポーツアトラクションも同時に開催いたしますので、市民の皆様お誘い合わせの上多数ご参加ください。日時は10月10日月曜日、体育の日午前8時50分から、雨天などで中止の場合16日日曜日に延期します。場所は大宮緑地総合運動公園です。運動会プログラムの詳細などについては市ウェブサイトに掲載します。またプログラムを広報岩出10月号と一緒に各ご家庭に配布いたします。お問い合わせは生涯学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。
10月2日日曜日は岩出市長選挙の投票日です。投票時間午前7時から午後8時まで、第3境谷、第5押川投票所は午後6時までです。仕事や旅行などの理由で投票日当日に投票所で投票することができない人は期日前投票ができます。期間9月26日月曜日から10月1日土曜日午前8時30分から午後8時まで、場所は岩出市役所1階第1会議室です。郵便などによる不在者投票について、体に重度の障害などがある人は郵便などにより自宅で不在者投票ができます。事前の登録が必要であり、この手続きに時間を要しますので、市選挙管理委員会へお早めにお問い合わせください。投票所など詳しくは岩出市役所電話 62-2141 岩出市選挙管理委員会へお問い合わせください。地域の声を届けてください。市政懇談会は住民の皆さんから市政に対するご意見ご要望をいただき、岩出市の将来について語り合う住民と行政の意見交換の場として毎年開催しています。今年は11月から開催を予定しています。昨年度までの市政懇談会でいただきました主なご意見ご要望に対する市の対応をご紹介します。意見要望、観光の振興について、市の対応。今年4月に根室にオープンしました根室歴史資料館、旧和歌山県議会議事堂一条閣を中心に根室 SL 公園などを含めたエリアを根室歴史の丘と名付け、市の観光振興の推進に努めます。意見要望、
渋滞を解消するため道路を整備してほしい。市の対応。昨年、京奈和自動車道岩出根室インターチェンジまでの開通に伴う渋滞対策として、国、県など関係機関と協力し、道路整備を進め、市道根室安城線を新設いたしました。その他、市内幹線道路の整備も進めています。市政懇談会では、区、自治会などの代表者の方を通じて、地域でのご意見やご要望をお寄せいただいています。本年度のご意見やご要望の提出期限は10月5日水曜日です。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係へどうぞ。9月10日は下水道の日です。下水道の日は1961年、著しく遅れていた下水道の全国的な普及を図る必要があることから、このアピールを全国的に展開するため、全国下水道促進デーとして始まりました。岩出市では、9月10日の下水道の日に合わせて、市内各所で啓発活動を行います。公共下水道は皆様に接続していただかないことには、その機能を発揮することができません。共用開始区域の皆様は、一日も早く下水道に接続していただきますようお願いいたします。岩出市では、公共下水道への早期接続を図るために、接続工事費の一部を補助する推薦化助成金制度と利子補給制度を設けています。推薦化助成金について、助成額は、共用開始から1年以内の接続で7万円、2年以内で5万円、3年以内で3万円となっています。それぞれの年数以内に計画確認申請が受理され、180日以内に工事が完了した場合も、その年数の助成額となります。また、それぞれの金額は上限です。工事費が助成額以内であれば、その工事費が助成額となります。利子補給制度について、接続工事費の支払いのために金融機関から受けた融資に対し、5万円を限度に利子補給金を交付するものです。どちらの制度も新築家屋や事務所などは対象外となっています。また、2つの制度を併用することはできません。手続きなど詳細については、上下水道業務課下水道係までお問い合わせください。また、接続についての相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。下水道についてでした。
地域の子育てをお手伝いください。そら豆サポートのスタッフを募集します。そら豆サポートのスタッフ会員になるための6日間の講座があります。日程は9月15日木曜日、23日金曜日、10月1日土曜日、7日金曜日、15日土曜日、20日木曜日の6日間です。対象は岩出市、紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、または子育て経験のある方です。場所は岩出市総合保健福祉センター。定員は30人。定員になり次第締め切ります。費用は全農で、資料代として1000円必要です。納付方法は申し込み時に連絡します。育児中の方も受講いただけます。一時保育を希望される方は無料ですが、予約制で定員があります。詳しくはお問い合わせください。受講には申し込みが必要です。電話 ファックス、メールでの申し込みもできます。講座は全受講を原則としますが、この事業並びに講座に関心があり、一部受講を希望される方の参加も受け付けます。時間、内容など詳しくは、岩出紀の川ファミリーサポートセンター、空豆サポート、電話 60-4337、ファックス 60-4338 へどうぞ。メールは isora@comdesign.com/nppo.com です。空豆サポートスタッフ募集についてでした。
幸せ健康教室の参加者を募集します。なお、幸せの詩は歯、健康の幸は口という漢字を当てています。口には食べる、話す、呼吸をするなどたくさんの機能があり、これらが十分できなくなると、免疫力の低下から病気にかかりやすくなります。口の機能も放っておけば加齢とともに低下してしまいますので、今から正しい予防を行うことが重要です。岩出市では、口の健康について学ぶ教室を開催しますので、ぜひご参加ください。日時は9月29日と、10月13日木曜日の2回、午後2時から4時までです。場所は総合保健福祉センター2階研修室。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方です。募集定員は20人、先着順です。歯科医師による講義や歯科衛生士によるブラッシング指導、自宅でできる簡単な口腔体操の紹介と実践をします。参加費は無料。受付期間は9月1日木曜日から16日金曜日までです。お申し込み・お問い合わせは、市役所長寿介護課介護保険係までどうぞ。67歳から69歳の方へ、老人医療助成制度のお知らせです。対象は、岩出市に住所があり、健康保険に加入している満67歳の誕生日から満70歳の誕生日の属する月の末日までの方で、次の7つの資格要件を満たす方は、老人医療助成制度の対象になります。1. あなたが後期高齢者医療被保険者でないこと。2. あなたが生活保護法による保護を受けていないこと。3. あなたとあなたの世帯全員が市民税を課されていないこと。4. あなたとあなたの世帯全員の前年中の収入の合計金額が次の基準以下であること。一人世帯の場合、合計金額は100万円、二人世帯が140万円、三人世帯が180万円、以下、一人増えるごとに40万円を加算します。また、収入には、遺族年金、障害年金、恩給、その他保険給付金など、あらゆる収入が含まれます。5. あなた自身の金融資産の合計額が350万円以下であり、世帯全員の金融資産の合計額が350万円かける世帯員数以下であること。なお、金融資産とは、預貯金、国債、株式などを言います。6. あなたとあなたの世帯全員が今住んでいる土地・家屋を除き、地金などの動産や不動産など活用できる資産を所有していないこと。ただし、不動産のうち田畑、山林など直ちに処分が難しいものは除きます。7. あなたが あなたの世帯以外の方から扶養を受けていないこと、すなわち他の世帯の方の所得税または市町村民税の扶養控除において扶養親族になっていないこと、また他の世帯の方が被保険者となっている医療保険の被扶養者でないこと。以上、7つの資格要件でした。申請及びお問い合わせは、保険年金課保険医療係までどうぞ。一般不妊治療費助成事業について。不妊に悩むご夫婦の不妊治療にかかる費用の一部を助成します。対象となる治療は次の3つです。1. 医療保険各法に規定する療養の給付が適用となる不妊治療。2. 医療保険適用外の不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精を除く治療。3. 治療開始前に行った不妊原因を調べるための検査です。助成対象になる方は、1. 法律上の婚姻をしているご夫婦で、夫または妻のいずれかが和歌山県内に1年以上住民登録していること。 2. 申請日において岩出市に夫または妻のいずれかが住民基本台帳に記載されていること。 3. 各種医療保険に加入していること。4. 夫婦の前年所得の合計額が730万円未満であること。以上です。申請期間は、治療の受けた日の属する年度の3月末までに申請してください。ただし、当該年度分の治療が1月まである場合は、翌年度の4月末日まで、2月まである場合は5月末日まで、3月まである場合は6月末日まで申請が可能です。助成額は1年度につき3万円を限度に助成します。連続する2年間は助成しますが、原則治療中断による助成期間の延長は認めません。申請書類など詳しくは保険推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。
暮らしの情報。税料金です。固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合の手続きについて、固定資産土地家屋をお持ちの方が死亡された場合は、固定資産の所有権移転登記をされるまでの間、納税通知書の受領などをしていただくため、代表者を相続人の中からご指定いただいた上で、相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者届書を税務課まで提出してください。なお、この届書は不動産の権利関係を決めるものではありません。登記簿の内容変更については法務局で手続きをしてください。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。市税の口座振替をしませんか？税金も電話、電気、水道料金などと同じように、預貯金口座から自動的に振替納税できます。取扱税目は、市・県民税、固定資産税、都市計画税を含みます。軽自動車税、国民健康保険税です。取扱金融機関は、紀陽銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、紀の里農業協同組合、池田泉州銀行和歌山支店、ゆうちょ銀行、郵便局です。次のことにご注意ください。口座振替依頼書は、市内の取扱金融機関、または岩出市役所税務課、保険年金課に備えております。ゆうちょ銀行、郵便局の依頼書は除きます。お申し込みには、金融機関へのお届け印、通帳届出印が必要です。手続きに日数がかかりますので、お早めにお申し込みください。
お申し込み時期によってはご希望に添えない場合があります。お問い合わせは税務課納税係へどうぞ。相続登記はお済みですか？相続登記を放っておくと、相続した不動産をすぐに売却できない。用地買収の話が来て、兄弟間で争いになった。相続登記を何世代にもわたって放っておくと、相続人の数が増えて、その確認に相当な時間と労力を要する。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。お問い合わせは、和歌山地方法務局へどうぞ。電話は 073-422-5131 です。納期限のお知らせです。国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第4期の納期限は9月30日金曜日です。また、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の9月の夜間納税相談日は8日木曜日のみです。午後8時までに保険年金課窓口までお越しください。税料金でした。
健康介護です。風疹予防接種費用を助成します。岩手市では妊婦とその子どもを風疹から守るため、風疹予防接種費用を助成しています。助成期間は来年3月31日まで。詳しくは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 までお尋ねください。休日や夜間に利用可能な病院のご案内です。長休日休館診療所。所在地は紀の川市東大井。電話 77-6410。診療科目は内科、外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から4時30分までです。和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181。 また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 までどうぞ。閉院のお知らせです。日体医院の閉院に伴い、次の予防接種と検診が実施できなくなりました。他の実施機関をご利用ください。予防接種では、高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、麻疹・風疹混合2期です。検診は大腸がん検診、国保特定検診です。お問い合わせは保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。後期高齢者医療制度にご加入の皆様へ。8月下旬から9月上旬にかけ、ジェネリック医薬品を使用した場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを送付しています。患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。なお、切り替えを強制するものではありません。ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。かかりつけの医師、または薬剤師にご相談ください。お問い合わせは、後発医薬品利用差額通知コールセンター、フリーダイヤル 0120-222-8888、 03-5300-0006、または和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話073-428-6688へどうぞ。国保加入の方へ、交通事故にあったら届け出を。交通事故など第三者の行為による傷病で国保を使って診療を受ける場合は、国保への届け出が必要です。この場合の医療費は国保が一時立て替えて支払いますが、後でその分を加害者の保険などに請求することになります。こんな時も届け出を。自損事故などの加害者がいない事故、自転車の事故、暴力行為など第三者の行為による傷病で治療を受ける場合など、お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。認知症の方と家族の相談交流会、ピアサロンに参加してみませんか。日時は9月27日火曜日午前10時から11時30分まで。場所は岩出御殿1階和室です。認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。元気はつらつ栄養教室の参加者を募集します。岩出市では介護予防の一つとして、栄養状態の改善および低栄養状態を予防し、楽しい食事を知ってもらうための教室を開催しますので、ぜひご参加ください。日時は9月28日水曜日から10月19日水曜日までの毎週水曜日、全部で4回です。時間は午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センターです。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方、定員は20人で先着順です。管理栄養士により健康で生き生きとした生活を送るための講義や健康体操を行います。また管理栄養士が考案した健康的な食事メニューを実際に調理して試食します。受付期間は9月1日木曜日から16日金曜日まで。お申し込み、お問い合わせは長寿介護課介護保険係へどうぞ。成人健診のお知らせです。事前に申し込みされた方対象で、特定健診プラスがんセット健診が9月1日木曜日午前8時30分から10時まで総合保健福祉センターで行われます。献血のお知らせです。9月10日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店で午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで行われます。ただし65歳以上の方は60歳から64歳の間に1回でも経験のある方です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。9月の休日歯科診療のお知らせです。4日日曜日、岡デンタルクリニック岩出市野城の、電話 63-6480。 11日日曜日、山中歯科医院紀の川市岸川町コード64-2379。 18日日曜日、遺跡歯科医院岩出市清水 62-2223。 19日月曜日、八田歯科クリニック紀の川市岸川町上野山 64-6608。 22日木曜日、西歯科医院岩出市畑 03-5553 25日日曜日、香山歯科医院、紀の川市西大井 77-5655 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話61-1791にお問い合わせください。9月の休日歯科診療のお知らせでした。以上、健康介護でした。
環境エコです。資源化可能なゴミの分別にご協力を。岩出市では資源ゴミの分別としてその他のプラスチック類、新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パックなどの紙類、ペットボトル、衣類に分類しています。しかしながら燃えるゴミの中にはまだまだその他のプラスチック類が混入して出されています。その他のプラスチック類はきちんと分別すればゴミではなく資源としてリサイクルされます。分別によりゴミの減量化、再資源化にご協力をお願いします。その他のプラスチック類ってどんなもの？一部をご紹介します。ボトル類、ポリ袋フィルム類、卵などを入れるパック類、キャップ類、ヨーグルトやラーメンのカップ類などです。これらはゴミではなく資源です。お問い合わせは生活環境課、生活環境係へどうぞ。9月の不燃物と資源ゴミの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は7日21日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物は14日28日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話62-0814へどうぞ。地球温暖化対策シリーズ100回、職場でできるエコ実践。これまで家庭でのエコ実践例をいくつか紹介してきましたが、職場においてもさまざまな工夫をすることで大きな省エネ効果が期待できます。一人一人の取り組みが小さなものでも職場全体であれば大きな取り組みになります。次の例のような簡単なもので結構ですので、職場での省エネ活動、エコオフィスを実践してみましょう。取り組み例として、水筒やマイカップを持参してゴミの量を減らす。長時間使用しない OA 機器はこまめに電力オフや省電力モードに切り替える。クールビズ、ウォームビズを実施し、エアコンの設定温度を上げるまたは下げる。自動車での通勤や外回りはできるだけ控える。ミスプリントなどのいらなくなった紙はメモ用紙などにして再利用するなどです。お問い合わせは生活環境課、生活環境係へどうぞ。環境エコでした。
募集です。平成28年度緑あふれるまちづくり表彰功労者推薦受付のお知らせです。潤いのある緑豊かな生活環境を確保し、豊かさとゆとりを実感できる生活を実現するために、国および地方公共団体では毎年10月を都市緑化月間とし、広く国民の理解と協力を得ることを目的に各種の行事を行っています。岩出市ではその一環として緑あふれるまちづくりの表彰を実施しますので、次の要領で表彰される方の推薦を募集します。 表彰の対象、岩出市内にお住まいまたは活動しており、公園緑地、地域、道路、河川など緑あふれる街づくりをボランティア活動として行っている個人または団体を対象とします。推薦は区長、自治会長または市内の公共的団体の代表者が行うものとします。推薦の締め切りは9月30日です。推薦を受けた方の中から選考委員会で選考の後、市長が受賞者を決定します。表彰者には表彰状の授与を行います。申請用紙は事業部都市計画課にて配布します。表彰の時期は10月下旬、岩出市役所にて実施予定です。お問い合わせは都市計画課、都市計画係へどうぞ。鷺の瀬公園指定管理者を募集します。所在地、岩出市中島寺内、面積 3.7 ヘクタール、公園、遊具、あずまや棟、トイレ棟、管理事務所、駐車場、グラウンドなどの施設があります。指定期間は平成29年4月1日から32年3月31日まで。申請することができるのは県内に活動拠点を置く団体です。申請の受付期間は10月3日月曜日から11日火曜日まで。お問い合わせは都市計画課開発指導係へどうぞ。根頃公園墓地指定管理者を募集します。所在地は岩出市根頃2222番地の1、面積 23.4 ヘクタール墓地、管理事務所、あずまや棟、トイレ棟、駐車場、公園、園路、洪水調整池などの施設があります。指定期間は平成29年4月1日から32年3月31日まで。申請することができるのは岩出市内に活動の拠点を置く非営利団体です。申請の受付期間は10月3日月曜日から11日火曜日まで。お問い合わせは産業振興課、商工観光係、電話 63-5840 へどうぞ。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第29期小学生募集のお知らせです。募集期間は9月30日まで。対象は岩出市の市民税所得割額が平均額以下の世帯です。お問い合わせは上田徳一千代子育英小学会事務局、教育総務課、学校教育係へどうぞ。岩出市地域福祉計画策定委員会公募員を募集します。現在の委員の任期満了に伴い、市民の方でこの計画に参画いただける方を一人募集します。応募条件、平成28年9月1日現在、岩出市に1年以上居住する20歳以上の方、平日開催の会議に出席できる方、年2、3回程度、地域福祉に関心がある方、岩出市の他の付属機関の委員を3つ以上兼ねていない方です。募集期限は10月3日月曜日まで。任期は平成28年12月25日から2年間。会議の出席に対して報酬、日当を支払います。応募用紙に必要事項を記入し、安心して暮らせる地域づくりとは、岩出市民ができる地域活動をテーマにした小論文を添えて提出してください。応募用紙は福祉課までお越しいただくか、市ウェブサイトでダウンロードしてください。提出場所は福祉課総務係、郵送またはファックス、メールでも受け付けます。お問い合わせは福祉課総務係へどうぞ。ファックスは 61-1632、 メールアドレスは福祉 fukushi@city.iwade.lg.jp です。募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。今月は歴史講座、濱口梧陵と福沢諭吉、明治初期の知的交流と福沢諭吉の和歌山人脈です。日時は9月17日土曜日午後1時30分から旧和歌山県議会議事堂一条閣で行います。講師は慶応義塾福沢研究センター准教授の徳良武之さんです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級、今月は生活講座、片付け上手は暮らし上手、100歳まで元気に生活するために今から始める整理と片付け。講師は小島真美さんです。各地区公民館で行います。時間はいずれも午後1時30分からです。日にちが違いますので、詳しくは障害学習課障害学習推進係へお尋ねください。また、ふれあい学級生を随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。ご参加お待ちしています。岩出市誕生10周年記念文化祭、陶芸体験コーナーの参加者を募集します。日程は10月29日土曜日午前10時からと午後1時30分から、30日日曜日は午前9時からの3回あります。定員はそれぞれ15人です。岩出市陶芸館3ホールで行います。応募資格は岩出市民、材料費は500円程度が必要です。申し込み方法、陶芸体験ご希望の方は9月30日金曜日までに岩出市文化祭実行委員会事務局に電話でお申し込みください。なお定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。詳しくは岩出市誕生10周年記念岩出市文化祭実行委員会事務局までお尋ねください。歴史学習会を開催します。今回は神社と祭りと題して講演があります。日時は9月11日日曜日午後1時30分から3時まで、民族資料館2階大会議室で行います。講師は大宮神社宮司三浦和樹さんです。費用は無料です。ぜひこの機会にご来館ください。お問い合わせは民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は陶芸クラブ、岩出押し花クラブ、牧友会の皆さんによる展示です。期間は陶芸クラブ9月7日水曜日から11日日曜日まで、岩出押し花クラブ14日水曜日から22日木曜祝日まで、牧友会24日土曜日から10月2日日曜日まで、いずれも時間は午前9時から午後5時までです。場所は岩出市民族資料館です。休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは、障害学習課内、岩出市文化協会事務局へどうぞ。連れが鬱になりましてを上映します。9月10日から16日は、自殺予防週間です。自殺予防週間中に次の通り、自殺予防映画上映会を開催します。日時は9月10日土曜日午後2時から、 市民総合体育館小ホールで行います。定員は600人です。入場は無料です。皆様のご来場をお待ちしております。お問い合わせは福祉課障害福祉係へどうぞ。手話の基礎講座受講生募集。聴覚に障害がある方とのコミュニケーション方法の一つである手話を学びませんか？対象は手話方針員養成講座の入門課程を修了されている方及び修了見込みの方で次に該当される方です。岩出市内にお住まいまたは通勤通学されている方で平成13年4月1日以前に生まれた方。講習期間は10月5日から来年3月9日まで、月3から4講座あります。全部で19講座です。講習時間は、昼間の講座は水曜日開催、10月5日から。時間は午後1時30分から3時までです。夜間の講座は木曜日開催、10月6日から、時間は午後7時から8時30分までです。定員はそれぞれ20人ほど、先着順です。場所は総合保健福祉センター。費用はテキスト代として3240円が必要です。9月1日木曜日から15日木曜日までにお申し込みください。福祉課窓口にて受講申込書に記入または岩出市ウェブサイトからダウンロードし、郵送メールでもお申し込みできます。皆さんの参加をお待ちしています。お問い合わせは福祉課障害福祉係。メールアドレスは福祉 fukushi-city.lg.jp です。精神保健福祉講演会を開催します。今子どもたちは、思春期の心の健康と社会環境。日時は9月21日水曜日、午後1時30分から3時まで。場所は総合保健福祉センターで行います。参加費は無料。手話通訳、要約筆記が必要な方は事前にお申し込みください。主催、岩出市紀の川市。主幹、長県域障害児者自立支援協議会、精神障害専門部会です。お申し込みお問い合わせは、麦の里紀の川生活支援センター担当、藤本さん、久保原さん。電話78-2808へどうぞ。フラットシアター。今月は夢追いかけてを次の通り上映します。視力障害を抱えながらも夢を叶えていく姿が描かれています。日時は9月9日金曜日午後1時30分から岩出図書館大会議室で行います。先着100人。入場は無料です。お問い合わせは、福祉課人権啓発係、または岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。保護者セミナー、ニート脱出大作戦を開催します。3回あります。第1部9月21日、第2部10月5日、第3部10月19日、いずれも水曜日です。時間は午後1時30分から3時30分まで。場所は若者サポートステーション、ウィズユー木の川です。費用は無料です。定員10人、予約が必要です。お問い合わせは若者サポートステーション、ウィズユー木の川。電話0736-33-2900へどうぞ。歩行者天国夢の道を開催。日時は9月22日木曜祝日午前11時から午後4時まで。場所は 岩出地区公民館西側市道で行います。道路封鎖は午前7時から午後7時まで予定しています。主催は一般社団法人那賀青年会議所です。担当委員会はタウンデザイン委員会です。お問い合わせは那賀青年会議所、電話62-8376へどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。秋の全国交通安全運動について、9月21日水曜日から30日金曜日までは秋の全国交通安全週間です。子どもと高齢者の交通事故防止、飲酒運転の根絶、後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進などにご協力ください。自転車保険に入っていますか？自転車には自動車のような強制加入の保険はありません。事故に備えるため保険に加入しましょう。岩出警察署からのお知らせでした。社会生活基本調査のお知らせです。生活時間の配分や自由時間における主な活動を調査し、社会生活の実態を明らかにするため10月20日現在で調査を行います。なお今回よりインターネットでの回答が可能となりました。9月および10月に調査員が対象地区のお宅に伺いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。お問い合わせは和歌山県調査統計課、電話073-441-2388までどうぞ。平成28年度臨時福祉給付金と低所得の障害遺族基礎年金受給者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金の申請受付について、この2つの給付金について岩出市の申請受付期間は8月15日から来年の2月15日まで、郵送の場合は当日必着です。支給要件など詳しくは専用ダイヤル0120-119259または市のウェブサイトで確認してください。施設の移転と名称変更についてのお知らせです。9月20日からワークプラダ岩出が移転し、ワークプラダ紀の川に名称が変わります。新住所は岩出市野所の97岩出中央ショッピングセンター内です。職業相談、求人情報の提供、一般求人受理など取扱い業務はこれまでと変わりませんので、お気軽にご利用ください。お問い合わせはワークプラダ紀の川、電話61-3100、ファックス61-4500までどうぞ。広報岩出に広告を掲載しませんか？一枠1万円、最大3枠まで。6ヶ月以上の掲載で一枠8000円に。この機会に PR してみませんか？お問い合わせは市長公室へどうぞ。ゆるキャラグランプリ開催中。ぜひあなたの一票を。総平ちゃんもエントリーしています。投票は10月24日まで。皆様の応援をよろしくお願いします。ホームページアドレスは http://www.yurugp.jp/です。市町村振興宝くじ2016オータムジャンボ5億円。秋の夢を掘り当てよう。オータムジャンボ1等前後賞合わせて5億円。
1等3億円、前後賞各1億円です。9月26日月曜日発売。ご購入は和歌山県内の売り場でどうぞ。10月14日金曜日まで発売しています。抽選日は10月21日金曜日。この宝くじの収益金は明るく住みよい町づくりに使われます。公益財団法人和歌山県市町村振興協会からでした。以上お知らせでした。
スポーツの大会結果です。岩出市ペタンク協会6月定例大会が6月30日大宮神社境内練習場で行われました。トリプルスの部1位上野真知子さん、辻利美さん、松本菊子さん、2位辻内明美さん、吉田福子さん、3位大塚勲さん、藪下進さんでした。第25回全国小学生バドミントン選手権大会近畿ブロック予選会が7月3日広川町民体育館で行われました。男子の部小学6年生以下ダブルス1位田中雅人さん、田村悦樹さん、小学4年生以下シングル1位山本春樹さん。女子の部小学6年生以下ダブルス3位前田泉さん、土井小春さん、小学4年生以下ダブルス3位田中希さん、今井ののかさん、小学5年生以下シングル1位吉川真央さん、2位高石日野さん、小学4年生以下シングル2位文本ひなさん。男女初心者の部ダブルス3位岩橋小夢さん、山本さくらさんでした。第7回和歌山県会長杯 GG 交換大会が7月5日内田若者広場で行われ、男子の部早水浩二さんが2位になりました。第22回岩出市パークゴルフ市民交流大会が7月13日君野町ふれあい公園で行われました。男性の部1位野上定蔵さん、2位吉森和夫さん、3位西川辰美さん。女性の部1位くすねつや子さん、2位えのきあけみさん、3位藤沢和代さんでした。大会結果でした。緑化センターのお知らせです。展示会のご案内です。森のきのこ展が9月17日土曜日と18日日曜日にあります。17日は午後1時から4時まで、18日は午前10時から午後4時までです。黒潮アイラン会秋の展示会が9月24日土曜日と25日日曜日午前9時から午後5時まで、古典植物と山野草展が10月8日土曜日と9日日曜日午前9時から午後5時まで、秋の商品盆栽展は10月8日土曜日から10日月曜祝日の午前9時から午後4時30分までです。教室があります。キノコ観察会が9月18日日曜日午後1時30分から3時30分まで、参加費無料、事前申し込みはいりません。10月の寄せ植え教室が10月9日日曜日午後1時30分から3時まで、参加費1800円、事前にお申し込みください。イベントのお知らせです。和歌山の木で作ろうが10月9日日曜日午前10時から午後3時まで、参加費は無料、事前申し込みはいりません。以上です。9月の休園日は6日、13日、20日、
27日、いずれも火曜日です。緑化センターの電話番号は 62-4029、 ファックスは 63-2570 です。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。10月の日程です。0歳児は7日14日の金曜日、定員10組。1歳児は4日11日の火曜日、定員10組。2歳児は3日17日の月曜日、定員15組。いずれも遊びは文化祭展示の制作をします。午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センターで行います。受付開始日は0歳児9月14日水曜日から、1歳児15日木曜日から、2歳児16日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター電話 61-2983 へどうぞ。児童手当の現況届の提出はお済みですか？現在、児童手当を受給している方は、子どもの養育状況を確認するために、現況届の提出が必要です。まだ提出ができていない方は、早急に子育て支援課まで提出してください。郵送も可能です。未提出の場合、受給資格があっても、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。お問い合わせは、子育て支援課児童福祉係へどうぞ。母子保健推進員と一緒にウォーキングをしませんか？10月5日水曜日、午前9時30分から11時30分まで、県立森林公園根頃山元気の森で行います。費用は保険料として1人24円必要で、当日集めます。申し込みは9月21日水曜日まで。その際に氏名、住所、電話番号をお伝えください。キャンセルをされる場合は必ずご連絡ください。9月25日以降でキャンセルになった方には保険料をいただくことになりますので、ご了承ください。お申し込みお問い合わせは、保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。マタニティサロンアイアイ、10月3日月曜日、午後1時30分から3時30分、総合保健福祉センター2階和室28畳で折り紙をします。予約は不要です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。子育て広場あいあい、子育てに悩んでいるお母さんお父さん、話してみませんか？自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか？毎月第2水曜日に開催しています。9月は14日で、午前9時30分から11時30分まで行います。場所は総合保健福祉センター3階小ホール。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物は お茶のみ持参できます。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 どうぞ。子育てコーナーでした。
9月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。6日20日火曜日午後1時から4時まで。6日は市役所2階第4会議室、20日は総合保健福祉センター3階会議室 A です。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141 市長公室までどうぞ。2、行政相談。21日水曜日午後1時から3時まで根室地区公民館第一会議室で行います。お問い合わせは市長公室までどうぞ。3、人権相談。13日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、全国一斉高齢者障害者の人権安心相談。5日月曜日から11日日曜日の午前8時30分から午後7時まで、電話で法務局職員または人権擁護委員が相談に応じます。暴行・虐待などの高齢者や障害者をめぐるさまざまな人権相談です。無料です。お問い合わせは電話 0570-003-110 へどうぞ。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、岩出市青少年センターも受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校へ。青少年センターの電話番号は 61-7007、 また教育総務課へもどうぞ。適応指導教室フレンドも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。6、子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。7、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。8、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで。ふれあい専門相談は第3火曜日が税務相談、第4火曜日が民事登記相談で、いずれも午後1時から4時までです。何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話63-3246へどうぞ。9月の相談でした。
広告を2つお伝えします。和歌山中央幼稚園より入園説明会とみかん学級のご案内です。平成29年度入園説明会は 9月17日土曜日午後2時から行います。日時指定の上、個別に対応することもできます。みかん学級は9月5日と26日いずれも月曜日午前10時から11時30分までです。内容はプレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供と子育て相談です。子育ての不安解消に、ママ友づくりにぜひご利用ください。無料です。ただし5日と26日どちらか1日しか参加いただけません。お申し込みは和歌山中央幼稚園電話 62-5361 へどうぞ。文部科学省推進事業総合型地域スポーツクラブサンスマイル岩出のご案内です。次のような教室があります。ゴスペル、ラクラクピアノ、キッズミュージカル、大人のミュージカル、5歳から小学生の英語で遊ぼう、小学生の楽しむ書児童、ヨガ、リラックスアロマヨガ、50歳からのヨガ、太極拳、ボディデザインエクサ、カキラ、ハワイアンフラ、小学生のストリートジャズダンス、ベリーダンス、ズンバ、4歳からの幼児リズムダンス、小学生のキッズダンス、小学生のブレイクダンス、リズム健康体操、4歳からの幼児体操、小学生の児童体操、バレーボール、4歳から小学生のバトントワリング、4歳から小学生のジュニアレスリングなどです。幼児から高齢者まで体力づくりを応援します。各教室の曜日など詳しくはサンスマイル岩で電話 0736-60-4312 までお問い合わせください。広告でした。
青少年健全育成コーナー、第11回岩出市青少年育成市民大会について、青少年が夢と希望を持ち生きる力を身につけ、たくましく健やかに成長していくことを願い、より一層青少年への理解を深め、健全育成の意識の高揚を図り、家庭、学校、地域が今何をすべきかを考える機会として開催します。日時は9月3日土曜日午後1時30分から、岩出市立市民総合体育館小ホールで行います。内容は、表彰状授与、絆、小中学生のポスター優秀作品、賞状授与、中学生による少年の主張作文発表、ぴょんぴょん亭うさぎさんの子供落語、岩出第二中学校吹奏楽部演奏発表です。司会は長高校放送部員が務めます。入場料は無料。主催は岩出市青少年育成市民会議です。手話通訳があります。また、各地区育成会の活動の紹介、小中学生の絆ポスター展示コーナーを設置しています。ぴょんぴょんてうさぎさんを紹介します。4歳の頃に高座に上がり、小学1年生の時に、ひむかの国、子ども落語全国大会で審査員特別賞を受賞。その後、三宅裕司さん司会の番組に最年少で出演し、正月の特別番組などにも出演しました。現在は女性落語家の第一人者、露の都師匠の教室に通う傍ら、ボランティア団体、和歌山落々会として、敬老会、人権フェスタなど、数多くのイベントで活動しています。皆様、お誘い合わせの上、多数ご参加くださいますよう、よろしくお願いします。 お問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ第6回。今月は中央小学校6年、河原間天陽君です。いじめをされている人の気持ちになって。僕は最近学校で暴言を耳にすることがあります。僕はそれを聞いても注意できませんでした。それがなぜかを考えると、心のどこかで注意したら自分も言われると思っていたことに気づきました。それもいじめに入ってしまうのかなと思い、もしもそうだったら次からは注意したいと思いました。そして6年生として低学年や中学年にもそういう子がいたらどんどん言っていこうと思いました。さらにビデオで見たことで、横山さんがなぜいじめられていたのかをメモするときにも、三つ編みが似合わない、気持ち悪いなどの言葉もありました。これはなぜいじめられていたのかではなく、ただの悪口だと思いました。いじめている人は面白いや楽しいなどの思いでやっているかもしれませんが、それをされたり言われたりした人の気持ちになって考えてみると、とても嫌で悲しいと思います。ビデオの中でのことです。先生に言うと、チクリと言われてしまうのが嫌だとありましたが、恥ずかしいことではないと思います。友達のことを思って言っているのだから、とても優しい人だと僕は思います。もしも先生に相談しにくいときは、お母さんに正直に言えば助けてくれると思います。少なくとも僕のお母さんは、学校で何かあったらいいなよと言ってくれます。だから信頼できる人に助けを求めればいいと思いました。ニュースではいじめにあって自殺をするということを聞いたことがあります。一人の命がなくなっているということです。その時にいじめをした人は犯罪者だと僕は思います。あの時やめておけばと後悔しても遅いわけです。だから僕はそんなことにならないように初めからいじめをしないようにしようと思いました。そしてこれからはいじめをなくして誰もが楽しく学校に行けるような社会になってほしいと思いました。人権作文でした。
図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会のお知らせです。タイトルは熊野アーネストおじさんとセレスティールです。日時は9月22日木曜日祝日、時間は午後2時から、場所は大会議室、先着100人です。ある日出会った熊野アーネストおじさんとネズミの女の子セレスティーヌ、二人の間には友情が芽生え、お互いが大事な存在になっていきます。やがてその出会いがきっかけで熊の世界とネズミの世界が大騒ぎに。上映時間は80分です。9月のお話し会のお知らせです。図書館ボランティアによるお話し会は、4日、11日がお話ドロップス、18日、25日がお話の扉です。毎週日曜日午後1時30分からお話室で行います。10日土曜日、お話の時間は午後2時から、総合保健福祉センター図書室お話室です。また、図書館スタッフによるお話し会、お話パレットは24日土曜日午後3時から岩出図書館お話し室で行います。地震図書コーナーを特設します。図書館で所蔵している資料の中から
地震についての本をご案内します。9月2日金曜日から28日水曜日まで展示コーナーで行います。地震はいつ何時起こるか分かりません。いざという時に慌てず行動するために、これを機会に地震について考えてみてはいかがでしょうか。また同じ期間に小学生以下のお子さんからご応募いただいた消防服を着た総平ちゃんの塗り絵も展示します。個性あふれる作品をどうぞご覧ください。駅前ライブラリーではハロウィンリース教室が行われます。日時は9月17日土曜日、1回目午後2時から、2回目午後4時から。簡単な手作りのリースを折り紙などで作ります。糊をご持参ください。小学生以下が対象で、3年生以下は保護者同伴です。各回とも定員10人です。9月3日土曜日から受付開始。岩出図書館または駅前ライブラリーへ、直接または岩出図書館へ電話でお申し込みください。車でお越しの方は岩出地区公民館の駐車場をご利用ください。9月の休館日をお知らせします。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は1日、8日、15日、29日の木曜日と20日火曜日、23日、30日の金曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日と19日月曜日、30日金曜日です。20日火曜日、23日金曜日は閲覧のみできます。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス62-7150、 どうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題。もしものために訓練。7月21日、22日に市内の各中学校において防災訓練が実施されました。訓練で身につけた知識や技術を地域のために役立ててほしいと思います。安全安心な町を目指して。8月4日、岩出警察署において紀の川市長、紀の川市消防団長、岩出市長、岩出市消防団長、岩出警察署長により、安全安心な町づくりを目的とした消防団と岩出警察署の連携に関する協定の調印締結式が行われました。和歌山県の交通事故や刑法犯罪の発生件数は減少しており、紀の川市や岩出市でも同じ傾向にありますが、犯罪率は依然として高い状況にあります。犯罪や事故を未然に防ぐために、相互支援を行い、地域の皆様が安全に暮らせる町づくりに取り組んでまいります。素敵な歌声が。8月6日、旧和歌山県議会議事堂一条閣において、ファミリーコンサートを開催しました。会場に来られた方々は、会場の雰囲気と音楽に楽しいひとときを過ごされていました。電気のことを学んだよ。8月7日、夏休み電気教室を開催しました。今年9月に新設する岩出市少年少女発明クラブのプレイベントを兼ねた夏休み電気教室を岩出図書館で開催し、子どもたちが楽しく学びました。なお、ファミリーコンサートと電気教室の記事には QR コードがあります。携帯電話で読み込むと動画が再生されますので、ご利用ください。地域のリーダーとして。8月9日、10日、 防災ジュニアリーダー育成講座を開催しました。長消防組合消防本部で実施した講座に市内各中学生の希望者が参加しました。参加者は地域防災訓練時に防災ジュニアリーダーとして活躍してくれます。紙面にはロープを使って建物の壁を伝え降りる訓練をしている女子中学生の写真が載せられています。以上、町の話題でした。教養開始、市道押川根黒線開通。岩出市クリーンセンターおよび岩出市火葬場へ進入する新設道路として整備を進めておりました市道押川根黒線が平成28年8月1日に開通いたしました。災害時など現在の道路が利用できなくなると市民の皆様に多大な影響が出ることが予想されます。また県道泉山の岩出線のトンネル内で交通事故が発生した場合、一時的に県道が閉鎖されクリーンセンターや火葬場一部の集落が孤立状態となります。開通しました市道押川根黒線は市道押川1号線と接続し、緊急時の迂回路として利用でき、災害に強い道路として期待されます。紙面には、開通した市道押川根黒線の写真が3枚載せられています。お問い合わせは、土木課公務係へどうぞ。ご当地ナンバー、絶賛交付中。8月1日から交付しています岩出市誕生10周年記念ご当地ナンバープレートはかわいいとご好評いただいております。数量限定ですのでお求めの方はお早めにご申請ください。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。最後に平成28年7月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口5万3766人、そのうち男性2万5996人、女性2万7770人、世帯数は2万2188世帯です。以上、声の広報岩出2016年9月第126号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 電子メール公室 kousitisu@citycity.iwadeiwade.lg.jp ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/です。